TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
社会、経済、テクノロジー、そしてカルチャーまで様々な分野の最前線をゲストに伺うコーナーです。今日のゲストは先週に引き続き作家の麻吹真理子さんです。よろしくお願いいたします。
お邪魔します。
お願いします。
麻吹真理子さんは東京都生まれ、2009年龍脊で作家デビュー、2011年ひことわで第144回芥川賞を受賞。近所にタイムレス、引き出しの中の海があり、最新刊大腸言葉巡りが川出書房新社から発売されました。
はい、先週は発行文学のすすめと題してお話を伺いましたけれども、今日は新刊エッセイ大腸言葉巡り、こちらを伺いたいと思うんですね。大腸言葉巡り、これはどういった意味のタイトルなんですか？
あ、この本は、はい、この大腸は、歌舞伎の台本の意味で、
はい、
まあ、昔はその役者の人がその読むものを大腸って言っていたっていうことを知って、これもともと銀座の、日本で一番最初のタウン誌って言われている銀座百店っていう、はい、短冊型でよくお店とかに置いてある雑誌があると思うんですけど、はい、そこ の編集者の方から歌舞伎をテーマに毎月エッセイを書きませんかってお話をいただいて、でなんかすごく美味しいチーズケーキ屋さんで食べながらお話いただいて、はい、なんかもうすごい書きたいですって言いながら食べたんですけど、でもよく考えるときちんと毎月歌舞伎の演目について書けるほど、まあ、知識がないと思って、書いてみたいけれども、はい、まあ、基本的に季節の話をしたり自分の、まあ、記憶を振り返ったりしながら、その上でこう歌舞伎の演目が少し重なってくるって、そういう感じのエッセイでも大丈夫ですかっていうふうに聞いたら、想像がつかないけど、まあ、大丈夫でしょうっていうことなんで、でそれで始まっていた連載です。3年間結局やりました。
その原稿の中身というのも、例えばその友人とか家族との何気ない会話からちょっとその昔の時代に思いを馳せて、その中で歌舞伎の言葉が引用されたりと、結構アクロバティックな連載が続きましたね。
まあ、毎月でだったので、もうとにかくでも季節を感じる方がいいかなと思っていて、まあ、やっぱりお店で何気なく撮った人がペラッとめくって、まあ、持って帰ったり店に置いてったりすることが多いと思ったから、そこで一瞬こう季節を感じてもらったりするのがいいかなと思ってたので、そのことをよく考えてました。
あとは食べ物の話も結構多い印象でしたね。
ああ、確かにそうですね。なんか石川五右衛門が、
はい、
好きなんですけれども、石川五右衛門で釜茹でとして今は知られてるけれど、はい、昔の帳面見てると釜入りなんですよね。
釜入り、
入り
で、入りって入り卵とかの入りですか？
あ、そう、天津甘栗とかの、その鉄板の上に油引いて人間をゴロゴロ転がすっていう、どうも処刑法があったみたいで、でその釜入りがだんだん、そのまあ、昔だからその書写しないといけないから、書き写したりしていくうちに、だんだん釜入りから釜茹でになったとか、でなんかそういう話を思い出して書いたりとかしてたので、不穏な話もあるんですけど、
その五右衛門風呂の話から、
そう五右衛門風呂とか、
父が若い頃五右衛門風呂に入ってて、自分も入りたいと思って、でも五右衛門風呂ってゼロ度から上げるんだったら途中でのぼせて大変だろうなっていうふうにいろいろ思いを馳せるっていう、日常に結構残酷な詩があるんだなって感じながら読みましたけれども
そうですね。でもなんか石川五右衛門はかわいそうですよね。なんか釜入り 釜入り結構きついと思うんですよね、やっぱり。
拷問全部きついと思いますよ、
なんか聞いてるだけで。なんか拷問ってやっぱ生から死に移行するまでの時間を長く引き延ばして民衆をやっぱり楽しませようとするから、釜茹でよりも多分釜入りの方が長く死に移行するまでに時間がかかると思うので、余計なんかこうプリミティブ なんかこう暴力的 な、うん、現象的 なんていうかね、民衆の喜びとかはあったのかもしれないですけどね、
野ざらしにして、
ね、な
んだろう、カラスにつつかせるだ その馬に四方八方引かせるだの、うんうん、やっぱりその見せて恣意的にその圧力を拡大して誇示するっていう役割から考えると、そうですよね、うん、それって今ってどういったものなんだろうって日常にこう思いを馳せ直すと、これまた一つエッセイが書けますもんね。
そうですね、
うん、
なんかまあでも天津甘栗を買うたびによく五右衛門のことを思います。
ああ、そういうのありますよね、その日常のちょっとしたものを見て、そのものを見てこれを連想するのは自分の人生の体験ゆえだからで、他の人からおそらく共感されないだろうけれど、自分はそれを見るたびに思い出すんだっていうものというのはあって、でもそういった個人的な体験が書かれているエッセイほど人の暮らしをちょっと覗き見たというか紹介してもらったっていう喜びがありますよね。
そう、そうですね、
うん、
なんか、ま、あのたこ焼きがすごく好きで、
はい、
たこ焼きをよく作るんですけど、
うん、
なんかたこ焼きがま、できるのをこうやってじっと見てると、
はい、
なんかこうガス惑星ができるまでを見てるような、なんかこう果てしない気持ちになるんですよね。
宇宙の
そう、うん、で、まあ、竹串であんまりつつくとなんか中がトロトロにならないからいけないらしいですけど、うん、まあちょっとついつつきながら見てると、はい、なんかこうやって宇宙の塵がこう滞留してだんだん丸くなってってガス惑星ができていったように、うんうん、今たこ焼きもできつつあるとかって思うとすごく楽しい。
うわ、うん、今の話を聞いてるのが楽しい。あ、佐々木さんの頭の中ではそういうことが起きてたんだっていうのを知るのが楽しいです
ね。あ、僕はたこを人手とか何かに見立てて、その叫び声を上げさせながらその焼くとか昔よくやってたのは人形遊びとかで、うん、その人形複数ある中で一人が捕まって、うん、残りが助けようとしていて、でその中に一個食べ物を入れて、うん、お前らの味方をこう奪ってやる、いや、やめてくれ、今こうやって噛んでやるみたいなそういうなんだろう、食べ方を楽しんでいたの、今の感覚はよくわかる気がしますね。
わあ、書き手の頭の
中。いや、書き手じゃないと思います。
私何も考えないもん。たこ焼き
死んでた、
何にも早く焼けないかなぐらいしか。いや、
それも大事な
展開されないので
生き方ですよ。
もう聞いてみるもんだって思う。
話をこう歌舞伎に戻しますとですね、
はい、
歌舞伎っていつ頃から見出してたんですか。
歌舞伎は、ただ漫然と見たっていうのだと、うん、その小さい子に連れられて見たことあったけど、
はい、
意識的に見たいと思ったのはその高校生の終わりとか大学生になったなんか10代後半ぐらいですね。
浅渕さん、学生時代の研究対象も近代ではなくてもう少し前の時代でしたか。
そうなんです、一応近世の歌舞伎でなんですけど、うん、ただ私が通ってた大学には近世の専門家がいなかったので、
はい、
早稲田に行っていて、
うんうん、
早稲田で近世のその江戸時代の歌舞伎の勉強をして、基本的には中世和歌とかの勉強を、自分の大学のとこではしてました、
うん、ありますよね。僕も国文学科だったんですけど、自分の大学にこの時代の人がいないとかって
そうね、
たまにあるんですよ。抜けたとか一人時代だったりして、その時代の先生が例えば、まあ、育休とかお病気になられたりとか体感したりすると、ああ中世がいないとか古代がいないとかってなるんですよ ね、うん、
そう、そんなんでだから、まあ、2つの大学行きながらで、はい、歌舞伎もその、うん、歌舞伎そのものに関心があったというよりも、
うん、
歌舞伎を見ていた人に関心があって、でそのまあ、なんだろう、まあ、江戸時代は識字率がもちろん民衆の中でも書くことができた人がいるので古文書とかいろいろパーソナルなものが残ってるけれども、
うん、
まあ、多くのものは残らない、残らないで、 その普段たくさん生きていた人たちがどんなことを考えていたのか、でどんなことを怖いと思ってたのか、どんなことを思って夢とか見てたのかっていう、うん、そういうのを知りたいと思った時に、その今の時間からその人たちの心にアクセスする上で、歌舞伎は江戸時代の人も見てるから、歌舞伎の台帳 を見るっていうことは、うん、江戸時代に生きてた人のその心に近づけることなんじゃないかと思って、うん、でそれで歌舞伎を見ようと思って、なのでなんか贔屓の役者さんがいたとか、好きな演目があったとかそういうんじゃなくて、なんかこう昔の人に会いたくて、
うん、
通ってたっていう感じです。
文学研究にもいろんなタイプがありますけれども、その歴史社会学とか文化人類学とか民族学とか、うんうん、その当時の、まあ、オーディエンスっていうんですけど、それを消費していた人たちがどういう受け止め方をしていたのかとか、そういった風俗世俗のあり方に割と関心があったんですね。
そうなんです。高校時代に折口信夫とか、はい、柳田国男とか、そういう民族学者に憧れて、私もフィールドワークしたりしたいと思ったんですけど、うん、なんかまあ、いかんせんちょっとから体が弱くて、
はい、
沖縄の朝鮮旅行に行った時とかもやっぱ足手まといで自転車も乗れないんですよね。で自転車に乗れないと久高島とかで、回る時に離島っても本当に何もないから自転車で回るんですけど、もうそうするとすごいよろよろで、一番後ろにから先生の後ついてくんだけど、ヤギ小屋に突っ込んだりとか、なんかそういう感じで、もうフィールドワークはちょっと無理だなと思って、
はい、
でフィールドワークはできないけれども、その歩くように探して行けるっていうのは実は大腸なんじゃないかと思って、で大腸の中を歩いていったら江戸時代の人の心につながっていくんじゃないかと思って、そういう気持ちで見てたっていう感じです。
なるほど、それは面白いですね。調査にはいろいろ質的調査と量的調査と、あと資料調査があって、質的調査はいろいろインタビューしたりする、資料調査はいろんな文献に当たったりする、で文学も研究の対象なんだけど、僕文学研究の師匠に、君はその作品そのものの書かれ方に興味があるよりは作品に映し出された社会に関心があるんだねって言われたことがあるんですけど、朝吹さんの場合だと、その作品を一つ歴史資料のようにこう読んで、その背景に描かれていた人間にこう思いを馳せるっていう、また別のなんか体験とか商標されてたような気がしますね。
そうですね、そんなとにかくもういない人たちの痕跡を感じたくて、見ていました、
今はこうやってそのエッセイという格好でその歌舞伎と日常をつなぐっていうその営みというのも、過去の人の生き方と今の自分の生き様を今を生きる人たちにこう読んでもらって、いろいろな、なんだろうな、こう反応をもらうっていうものだと思うんですけど、エッセイ書くときでどんな気持ちで書いてますか、朝吹さんは。
エッセイを書くときと小説を書くとき両方に感じるのが、その言葉はなんか母語であっても翻訳をしているっていう感覚があって、で母語ともやっぱり距離がある。でやっぱりこう体の中でその浮かんでくるその ビジョンとかイメージみたいなものをその言葉に置き換えるっていうのは、やっぱり母語だろうと母語じゃなかろうと一種の翻訳行為だと思っていて、なのでエッセイを書くときも小説を書くときも、そのイメージに最もそのフィットする言葉を、なんか言葉の海みたいなところにこうドボンと潜って、海女さんみたいになんか貝とか探して、こう上がってきて、それがまあ貝っていうか言葉なんですけど、で上がってきた時にハッて見たら、これだと思ったと違う言葉だと思ってもう一回潜るとか、なんかそういう運動をしていて、それはなんか小説でもエッセイでもそんなに変わらないなと思います。でも、エッセイには一応事実があって、そのまあ事実っていうもののことを考えながら書きますけど、小説の場合は なんかイメージが先にあって、そのイメージを追いかけて書くとまた次の一行のイメージが浮かんでくるから、なんか体験しながら書いていくっていうような感じで、はい、それはちょっと違うかもしれないけど、
でもそのエッセイだからスラスラと書けるというものではないですよね。
じゃないですね、うん、全然もう 何にでもとにかく時間がかかるので、
うん、
いつも締め切りを過ぎてます。
いやそれはよくわかりますと言ったらあれなんですけれども今日は編集者の方も来られてますからね。ただエッセイとかを書くときに、そのありのまま思いついたまま浮かんだ言葉を書くっていうのは、その結局陳腐な文章になってしまうので一番遠い作業だと感じてるんですよ。だからその浮かんだまま書くのではなくて、適切な言葉をこう探しに行くっていうためには、やっぱりそのよりなんだろう、翻訳というか言葉を一旦疑って捨てるっていう作業が必要になるわけですよね、うん、でも世の中のエッセイの中にはそのカジュアルに日常を楽しく描いていて、なおかつそれがありのまま喋ってるかのようなその素敵なエッセイもあるし、一方で言葉を見ては捨て見ては捨てっていう風にやった作業の末のエッセイなんだろうなって感じるものがあって、朝吹さん明らかに読んでて後者だなと思ったんですよ。ありのまま書くって時はないんですか？なんかありのままというかもう適当だみたいな、あれですか、 LINE グループとかではありのままなんですか？どうなんですか？
ご一緒してる LINE グループでは、はい、ほぼ垂れ流しで書いてます、
うん、
けどそれでもやっぱりなんか言葉にアクセスするっていう感覚があって、どうしてもなんか言葉に距離があるんですよね、自分のその、うん、もう考えてることとか見てるものとか、うん、なのでどうしてもなんかこうやっぱ潜る作業がある気がします。でも日常生活では、うん、もちろんそんな深く潜ってるわけではないけど、
うん、でも日常の中でいろいろその後回しにしておいたものを後で潜って取りに行くみたいな、なんかそういった時間感覚を持ってると日常の言葉もなんとなく豊かにこうなっていくような気はしますけどね。
なんかそのそういうさっきの言葉をただ書くっていう意味だと、私がおかゆって呼んでるものがあって、
はい、
それなんか小説を書くときにまず最初に思いついた、場面とも言えない瞬間をなんかこう捕まえてメモにするんですけど、うんうん、それはなんかドロドロで私以外の人では判読できないようなものなんですけど、うんうん、それは本当にもうひたすらなんていうか振り返って読まないで書くのでおかゆメモって読んでいて、下流になってないっていうか言葉が粒立ってなくてデロデロっとしてるっていう、でおかゆなんかはそうかもしれないです。でもあまりにも小説ができない時にそれを編集者の人に見せなきゃいけないっていう時があって、それはもう裸とかより圧倒的に恥ずかしいですね、もうそのおかゆメモを見せるっていうのは。でしかもおかゆメモを見た編集者の人は大体絶望するんですよね、これが何かが分からなくて
まだじゃないですかっていう感覚もあるのかもしれない、
ね、なんだこれはみたいな。でも自分にはすごいそれが大事な作業で、はい、そこからまあ始まっていくんですけど、
うんうん、
そうなんですよね。 おかゆなしにね かけたりしたらね、また違うのかもしれないですけど、
本当に液状のものからだんだんドロドロになって固体になってみたいな、そういった作り上げ方をされるんですね、書くときにね。
そうですね、なんか最初はやっぱ手でなんか握って放って握って放ってみたいな感じの感覚が多いです。
うん、いや人の書き方を聞くのってすごい楽しい。
たこ焼きの話と合わせるとすごく、うん、なんか朝吹さんがなんか見えてくる
という
か、
そうね、熟熟したものから作っていく過程というのはなんか分かりますね。
さて、朝吹さんの新刊エッセイ大腸言葉巡りは川出書房新社から税別1800円で発売中です。
想定も素敵です、
うん、ありがとうございます、はい、もうすごく個人的にも嬉しくて、ベロベロ舐め回したいぐらい嬉しいです。この
大ずりぐらいで押さえておきましょう。
そして出版を記念して代官山蔦屋書店で日本文学研究者のロバート・キャンベルさんとのトークショーが開催されます。詳しくは代官山蔦屋書店のホームページをご覧ください。
浅吹さん、ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。またお待ちしてます。
ありがとうございます。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954